こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクズヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。日本語放送は毎週末土曜日と日曜日で朝7時半からと夜8時までの30分間です。使用周波数は朝は7時半から 15.410MHz、 夜は8時から 15.400MHz です。なお夜はその日の朝の番組の再放送となっています。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。アリゾナは井戸から言いますと日本では九州の宮崎あたりですが、この時期になりますと朝晩の気温が急に下がってきます。さて日曜日のこの時間、聖書遊覧バスをお届けいたします。東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生に旧約聖書の詩編36編を読み解いていただきましょう。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日皆さんと共にいつものようにこのところから聖書遊覧バスの旅を発車させてみたいと思います。今日は詩編の旅路、詩編の旅路、この詩編の、36編、これをですね皆さんと共に紐解いていきたいと思っています。この詩編の36編ですが、これは神の御心に背き悪事を働く者の真理ですね。このサイコロジーで、それと対照的に神に従いその慈しみにより頼む者のそういう真理、そういう精神状態と言いましょうか、そうしたものを描き出した人生教訓の詩だと、教訓的な詩編だと、ご紹介していいのではないかと思います。そこでこの詩編36編は非常に素朴で平易な人生教訓の詩でありまして、日本的な表現をしますと、ここには起承転結といいますかね、起承転結の起ですね、ここは神に逆らい罪を犯す者の心理状態といいましょうか、精神状態といいましょうか、そういうものがこの素朴に描写されています。2節から5節のこの段落ですね。神の存在というものを全く認めようとせず、神の御心を無視して生きていく以外ではありませんね。そういう人々の心理状態、精神状態は次のようなものではなかろうかと36編の作者であるダビドは考えたんですね。すなわち神の存在を認めようとしないで神の御心を無視する人々は、この罪が近づいてきたとき、そしてその罪がその人を誘惑しようとして声をかけたとしても一向に気づくことがないだろうと。そこで神を恐れる敬虔なそういう心ある人々には、そのいざないの声を聞いたときにそれをすぐに聞き分けることができるのですが、しかし彼らにはそれは聞こえてはこない、それを聞き分けることができないということが起こってしまうと、こうダビデは考えました。そこでダビデは2節にこう記しているんですね。神に逆らう者に罪が語りかけるのが私の心の奥に聞こえる。彼の前に 神への恐れはない。自分の目に自分を偽っているから、自分の悪を認めることも、それを憎むこともできないと。まあ、こんな風にダビデは記しています。彼らは神への恐れがない。のみならず、自分の目に自分が善人であると映るように自らをあたかも装っているかのごとく、そういう心理がそこにあって、そのことのためにですね、自分の心のどこかで自分の過ちを知りながらも、あえてそれを押し殺してしまうような、まあ、自己を正当化しようとする強い自己主張というものが、その心を駆り立てるんですね。まあ、言ってみるとこれは自己欺瞞以外ではないのですが、ひとたび人がこのように、このような自己欺瞞の思いを抱きますときに、もはや悪を悪とも思わず、恥も外務もなく罪の深みにはまり、さらには悪事に走り、言葉においても行いにおいても、まあ、反省をするというだんだん余地が自分自身の中になくなっていってしまう。そこでダビデはこうも記したんですね。三節から五節を見ますと、今もちょっと読みましたことですが、自分の目に自分を偽っているから、自分の悪を認めることも、それを憎むこともできない。彼の口が語ることは悪事欺き、決して目覚めようとも、善を行おうともしない。床の上でも悪事を図り、常にその身を不正な道に置き、悪を退けようとしないと。まあ、こういうふうに彼は記しています。これも神を恐れず、その御心を、この退ける、神の御心に逆らう者の落ちゆく真理の、それは特徴だと、まあ、そんな風に、この詩人は見て取ったんですね。まあ、これが、この詩編の書き起こし、起承転結の起ですね。で、そこで第二句分はどういうことかと言いますと、それを今度受けて、起承転結の章ですね。第一区分とは対照的に、第一区分は神を敬い、神の清い御心を慕い求める人々の、そういうことではなくしてですね、それに逆らう、そういう人々のことが中心に書かれて、まあ、それをもっぱら書き記していたわけですが、描写していたわけですが、今度は、まさに、それと対照的に神を敬い、神の清い御心というものを慕い求める人々の素朴な心情って言いますかね。そういうものをダビデは自らの思いに寄せてですね、そこで吐露しているのがこの第二区分です。六節から十節の段落がそれにあたりますね。で、この段落を見てまいりますと、その中ではですね、主よ、主よ、神よ、と、この三度も、神を仰ぎ見て、神に呼びかけている。そういう、神への呼びかけの言葉が、発せられていることにお気づきになると思います。まあ、しかもですね、各行ごとに九回も、神に向かって、あなたの、とかという、そういう、この、呼びかけの言葉を持って語りかけているんです。これは、神への畏敬の念を象徴していると言ってもいいでしょうね。それと同時に、さらに、ただ、恐れかし、敬いかしこむというだけではなくですね、神への信愛の情というものを、それは表しているわけです。主よ、 神よ、あなたは、あなたは、こういうふうにしてですね、呼びかけながら、その心から溢れ出たところの神の慈しみ、つまり神様の愛ですね、そして神の真実、そして神の恵みとその慰め、それがいかに自分たちに対して満ち溢れており、自分たちはその慰めと癒しに預かることができ、心から神に感謝し、神を褒めたたえざるを得ないという、そういう心情がですね、ここでホットにと言いますか、温かくそこにほとばしり出るように記されているのが、この第二区分、章にあたる部分ですね。そこには、大いなる神の御業と、計り知れない同時に、神のご裁き、その深淵と言いましょうか、その深さというものを恐れ、おののきながらですね、ひれ伏す謙虚な思いも、その中で表明しています。これが、神を恐れかしこみ、神の御心を主体求めるものの、これが人生の歩む途上での心だというのが、この第二段落ですね。そこで6節から9節を読んでみましょう。なんと、そこには神を敬い、そして御心に従う者の心穏やかな麗しい心情が言い表されていることでしょう。読んでいますね。主よ、あなたの慈しみは天に、あなたの真実は大空に満ちている。恵みの御業は神の山々のように、あなたの裁きは大いなる深淵。主よ、あなたは人をも獣をも救われます。神よ、慈しみはいかに尊いことか。あなたの翼の陰に人の子は身を寄せ、あなたの家に滴る恵みに潤い、あなたの甘美な流れに渇きを癒す。命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見ると、こういうふうにですね、神への感謝、あるいは神への賛美、神のそうした慈しみと誠、そしてその素晴らしい慰めと癒し、そして神にあるところのいただくその潤い、分けてもなんと、ダビデは11節に入る前にですね、この10節で、命の泉はあなたにあり、あなたの光に私たちは光を見ると、神は光であると、私たちの道を照らし、そして罪に誘われるその誘いの、そうした声をも私たちに本当に、この見事に除去することができるような道を教えてですね、光の内を、正道を生きることができるように導いてくださる。神を見るとき、それは太陽の光のもとを歩むようであり、命の光だ、それが私たちの心と人生の光だと、こんなふうに言って、この第二段落、これを結んでいるわけです。そこで第三の区分に進んでまいりたいと思いますけれども、これは起承転結の天にあたる部分となりますが、ダビデはここで神に向かって、自らと神に従う全ての人々のためにですね、思わず嘆願の祈りを神に発しているんです。これは祈りの部分になります。これまたごく自然のほとばしりのようにですね、彼らの神を恐れる者の心の中からそこに流出してくる素朴ですが 正直な嘆願の祈りです。11節から12節、短いところですが、これが第3区分。どんな嘆願の祈りかと言いますと、この嘆願の祈りは、この暗雲に自分たちが取り囲まれるがごとく、本当に私たちの人生に突如やってきたり、あるいは巧妙にやってくる、そういういざないや敵が私たちを打ち倒そうとしてやってくる。それは人間ばかりでなく、自然界の脅威も含めてですね。そういうようなことに対して、ただいたずらにですね、自分たちは神を信じているものだから、それに対しては全く無縁であるようにとか、そしてそういう自分たちを脅かすものを徹底的に排除して、そして圧倒的な勝利を自分たちにいつでも与えてくださいというような、言ってみると厚かましい神に願をかけるような、そういう嘆願祈りではないんですね。真面目に正道を歩む者を慈しんで、そして正しさがどこまでも安全に保たれるように、神の慈しき御業をもって守り導いてほしいと。そして神の御心を無視し逆行するようなものがそこに自分たちを脅かすためにやってくるようになったならば、いたずらに、それらの人たちを排除してくださいというのではなくですね、またそういう高ぶる悪しき者たちを神が攻撃して、私たちにこの戦わず勝利を与えてほしいという、そういうさっきも言ったような厚かましい自分たちの勝利、無病息災家内安全というようなことの安きを求める嘆願祈りではなくしてですね、ただそういうようなものの手に、このいたずらに引き回されて、正しいものがそこでもって滅びていく、そして失われていく、潰れていく、そういうことがどうかこの世界に、このように私たちの人生にどうか起こらないで済むならば、その中から守ってくださいというのは、非常に一歩引いた謙虚な、これは神への嘆願だとこう言っていいと思いますね。自分がいたずらに勝敗を競い、争いをそこでもってですね、引き起こしてでも相手を打ち倒すために勝利を私たちに与えて、私たちは神を恐れるものだからという、こういうですね、信仰者の大変な傲慢、そういう頃をそこで言ったのではないということをですね、ご理解いただきたいと思うんですね。非常に謙虚な祈りがそこにあります。こういう祈りです。あなたを知る人の上に慈しみが常にありますように、心のまっすぐな人の上に恵みの御業が常にありますように、神に逆らう者の手が私を追い立てることを許さず、おごる者の足が私に迫ることを許さないでくださいと、こう言ってですね、神の本当にご加護と、また相手がそのような過ちに陥って神の前に罪を犯すことが起こらないで済ませていただきたいというような謙譲な祈りだと、こういうふうに理解していただけたらばいいなと思います。そこでついにこの最後の段落、起承転結の決意になるわけですが、ここでは自らも含めてです。そして相手他者をも含めて、およそ全ての人間が神の存在と御心を無視し、己の欲望を追い求めて悪事に走るようなことがあるならば、それは神をどうぞそのまま、それが一人歩きしていくことがないように、いや必ずそういうものが倒れていくんだ、厳かに そういうものはついには永遠に失われていくのだ、滅びざるを得ないのだという、そういうですね、一つの何て言いましょうか、確信、まあそういう一つの神にあるところの人間のそういう思いというものをですね、信仰の思いというものをここで明確に素朴にここで打ち出して、そこ、この詩編を結んでるんですね。私たちのこの地上において悪事をなして栄えるようなことがもしあったとしても、それは一時的であり、所詮この世限りのものである。それが永遠に続くのや何ものでもない。どころか、それは必ず淘汰されていく。そういう神の厳かな御手が、歴史支配が、この人間の人生の背後には、世界の歴史の背後には存在するんだと。まあ、こういう思いですね。こういう確信がここで言い表されています。で、これは何も、キリスト教とか、聖書だけの世界での、それは何者でもないと思うんですね。およそ心あるところの宗教、そして真に深い人間の心のありようを求めて、そこに探求していく、そういう宗教の世界でも真理の世界においても、このことは共有できる人間に対するところの、これは大事な教訓であると思いますね。まあ、ダビデはそのことを自らの信仰に寄せてですね、そして自分もそうだが、他の者も、もしも神の御心に沿わないことをするならば、それは決して、立ち行くことができず、必ずそれは、終わりが来ると。厳かに、そのことを心にお互い明記しようではないかということをここで訴えて、人生の教訓にしていると、こういうふうにお考えいただいてもいいのではないかと思いますね。この確信は、これを受け入れる者にとっては、自らを決して悪事に走らせることをさせない自己抑制のための絶えざる戒めとなり、教訓となることができますね。そしてまた自らに対して悪事をなす、いかなる強大な他者があろうともですね、そのことに対して闇雲に恐れたりするんではなくて、彼らがもしそのようにし続けるならば、彼らは神の御手によって、やがては自らをそこで、この失っていく、そういうような哀れな、その終末を迎えねばならないんだ。その時は必ず来るんだ。そう思うならば、私たちは耐え忍ぶのではないか、勇気を持って希望を持って忍耐しながら、そのような中で最善を尽くそうではないかという、ある面では、こういう希望に満ちた指針とも、これはなりますね。なんとシンプルな、素朴で簡明な信仰的、宗教的ということもさることながら、お互いの人生の、そういう真理、精神的教訓ではないかと思います。さあ、時間が来てしまいました。では皆さん、ごきげんよう。さようなら。また来週。
正しく清くあらまし、なすべき務めあれば、誠の友とならまし、与えて心に留めぬ誠の愛の人と、賛美歌の452番、森山良子さんの歌でした。旧約聖書詩篇36編、光である神様を見ることで、その愛を知り、その愛に生きることができるということを学びましたね。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師、峰野達弘先生でした。聖書遊覧バスを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 夜の最高層は8時から 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。@gmail.com です。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうぞごきげんよう。さようなら。